長谷の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある随岩寺のご住職長谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、私のちょっと質問のコーナーです。長谷さんは悩み相談を受けることが多いのではないかと想像します。その際にこうアドバイスをもらいたいみたいな方にですね、気をつけていることはありますでしょうか。
僕は3つだけ決めていることがあって、
はい、
前に栃尾さんの前に南雲もぐな君とポッドキャストやってる時は、
あ、はい、
悩み相談受け付けますってやってたんですよね。
はい、
そうするとね、すごい来るんですよ。
方が、
うん、それもちょっと放送できないような
ヘビーなやつ、
もうヘビーなやつもいっぱい来て、
はい、
結構悩んだんですね。
はい、
で、まあ実際僕に会いに来る方は少ないんですけど、まず一番最初に悩み相談を伺う前に、
はい、
時間を決めますね。
終わりの時間を、
うん、今日は1時間だけお話を聞かせていただきますとか、うんうん、
はい、
30分だけでよろしいでしょうかとか、はいはい、相手に時間を、決めさせていただいて、まあ、納得してもらう、
うん、
1回ね、良かれと思って何も考えずに人生相談したことあって、
はい、
なんか8時間ぐらいね、ご飯も食べずに、ずっと聞いたことがあって、
くたくたじゃないですか。
いやいや、まだ終わんないのかな、まあ失礼ですけどね、
思っちゃいますよね。1時間、うん、2時間ぐらいと思いますよね。
そうそう、こう普通だとね、1時間2時間で失礼しましたって帰るじゃないですか。
はいはい、
いやいやいやいや、もう8時間経ってるぞみたいな、うん、があって、ちょっと時間決めないとね、途中だとね、その人はこうね、本当にたくさん話したかったのかもしれないですけども、で時間を決めさせてもらうっていうのと、あとはその、自分はなるべく喋らないっていうことですね。
はい、
僕はおしゃべりなので、いろいろこう言っちゃうんですよ。
はいはい、
なるべくこう傾聴って言いますか、
はいはい、
もう相手が喋るのは8で、はい、もう僕は2割以下みたいな。で大抵の人ってあれですよね、人生相談に来た時にもう答え持ってますよ。
なるほど。
答えほぼ持っていて、
はい、
それをこう背中を押してほしいっていうか、
うんうん、
聞いてほしいんですよね。
うんうん、なるほど。
で聞いてくれる人ってあんまりいないんですよ。
そうですね。
大抵ね、こうじゃない、あじゃない、あなた間違ってるんじゃないとかいろいろ言われて、
はい、
へこんだりするんですよね。
うんうん、
だからよく聞いてあげるっていうことを、
うん、
やりますね。
うーん、
あとね、最後は、
はい、
はいはい、あ、ごめんなさい、何ですか。
あ、なんか相手の中から答えを引き出すみたいな感じですか。
うん、相手が多分持ってる答えがすでにあって、
はい、
それをこう、そうですね、後押ししてやるっていうか、まあ、よほど変なことじゃなかったら、その、うん、受け入れて、
はい、
後押ししてあげるっていうのが僕の仕事なのかなって思うんですよね。
はい、
例えば外国、僕がハワイにいた時に、
はい、
アメリカって医療費が高いじゃないですか。
はい、
そうすると例えば脳死状態の時に、うん、その脳死をやめるかどうかみたいな、
あ、
これって家族はもう判断するのできないですよね。
うんうん、
自分でスイッチ切れないじゃないですか。
はい、
でもそれ切らないと保険料ってアメリカすごい高いので、
はいはい、
1日に 何千ドルもいっちゃうんですね。
うーん、
でそこなんか僕らの出番っていうか、
はい、
いやもうね、その費用と、あとその患者さんご家族 その状況と、
はい、
を判断してもう切った方がよろしいんじゃないでしょうかっていうことをこう念を押してあげるっていうかな。
うん、
まあ、そうするとお坊さんに言われたんでっていう僕の責任になるじゃないですか。
うん、
ある程度、
はいはい、
まあ、そういう側面はあったなって思うんですよね。
うん、
うん、そういうことも聞かれたりしたので、あと最後にですね、3つ目は、はい、刺さる言葉を なるべく探して言うっていうのがありますね。
一言だけって感じですか。
このね、刺さる言葉って、
はい、
なんか僕思い出があってですね、
はい、
僕一回離婚してるじゃないですか、
はい、
その時にその子供たちと離れたんですよ、
はい、
で子供たちが青森にね2人で行って、まあ、僕は一人で群馬に残ったんですけど、
はい、
もうちょっとね、だいぶ精神的に辛くて、うん、ちょっともう死にたいなとか思ってたんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん、まあ、はい、お坊さん死んじゃいけないんですよ、
うんうん、
一番最初の戒律、お坊さんになった時の戒律に、
はい、
不殺生戒っていうのがあるんですね、
はい、
生き物を殺してはいけないっていう。
なるほど。
だから僕魚釣りもしないんですけど、亡くなってしまった魚は食べるんですけどね、
はいはいはい、
自ら殺さないんです。
カモ、
うん、
カモ、カモ、ゴキブリも。
あ、蚊はね、なるべく殺さないようにするんですけど、
はい、
うん、でもやっぱりね、バングラディッシュとか行った時にはデング熱になったりするのまずいんでもう殺しましたけどね。
やむを得
ず、はい、でもあれなんです自殺も禁止なんですよ。
なるほど、なるほど。
お坊さん、うん、お坊さんは自分も摂取しちゃいけないってことで自殺禁止なんですよね、はいはいはい、
なるほど。
まあ、その時にはお坊さんでよかったなって心底思ったんですけ ど、
なるほど。
ただ自殺したいなってなんか、ね、落ち込んでる時に、
はい、
僕 の、 その大先輩のお坊さんに言われた言葉があって、
はい、
うちに講演会に来てくれたんですけど、
はい、
最後ね、帰る時に駐車場で、
はい、
春道、これでお前もプラスマイナスゼロだな、はははは、って大笑いされたんですよ。
一か八かじゃないですか、それでも。
うん、でもすっげえ失礼なこと言うなと思ったんですよね。
はいはいはいはい。
うん、でもね、なんかすごいなんかジーンときて、なんか救われたんですよね。
なるほど。
あ、なんかこんなふざけた言い方で、まあ、ふざけてないんでしょうけど、
はい、
多分その人はね、僕に刺さると思ったんでしょうね。
うんうん、
なるほど。お前こんなちっちゃいことでなんか悩んでんじゃねえよっていうね。
うん、
別にプラスマイナスゼロでまたここから頑張ればいいじゃねえかみたいな、
はい、
そういう意味だと思うんですけど、
はい、な
るほど。なんかね、ぐさっと刺さって、あ、言葉が刺さるってこういうことかと思って、
うん、
うん、ちょっとね、なんか鳥肌立ったんですよね。
うん、
だからなるべくその何ですかね、その人にとってこう刺さって、
はい、
こう後に何ですかね、いい感触が残るような、
はい、
お坊さんに会ってよかったなみたいな、なんかそういう言葉をこう紡ぎ出されすことができたら、僕もちょっとマシなのかなみたいな。
うん、
うん、そんな感じですね、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では今月のゲストをご紹介いたします。伊那食品工業株式会社代表取締役社長、塚越秀弘さんです。長谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。また人間の上中下ということが書籍の中にあったんですけども、下は自分のことしか考えず人に迷惑をかける人、中は自分のことも考える、周囲のことも考える人、上は人の役に立ちたいと考え、実際そのように行動ができる人っていうふうに書かれたんですけど、まさにあれですか、こう伊那食品工業の働いている皆さんは上、
いや上はなかなかいないかもしれないですね。
あ、そうです
か。まあ、上中下って分ける言い方も最近しないんですけど、
まあ、あんまり
昔ね、あんまりね、いい言い方じゃないんで、はいはいはい、でよく昔から言ってるのは、立派な大人って何だろう、で立派な大人になりましょうって言うんですけど、
よく言いますね。
で立派な大人の定義、まあ当社の場合は人に迷惑をかけない人、
お
お、がまず基準なんですよ。
うーん、
だから人に迷惑をかける人はダメなんです。
うーん、
で人の役に立つっていうのはね、その理由上ですけど、それはなかなか難しい、
はい、
でも誰でもできるのは人に迷惑をかけないこと。
あ、
だからそういう大人になりましょうっていうのはずっと言ってて、私も子供の頃からそれだけは言われました。
あ、そうですか。
だからその右折をしないっていうのはそういうことなんですね。
後ろの方
に、ね、後ろそうあのね車線がないですから、はいはい、右折して、ね、なかなか曲がれないと、うんうん、後ろの車が止めてしまう、うんうん、迷惑かける、うんうん、だから迷惑をかけないためにぐるっと回ってきて左折で入りましょう。
人に迷惑をかけないっていうことを皆さんがこう心に留めてるってことですね。
そうですね、それを実践しましょうってことは言ってます。だから人の役に立つってのはなかなか難しいので。
あ、そうそうですか。
そうですね、
いや朝来て庭掃除するとかですねなんか笑顔で、改善するとか十分役に立ってると思うんですけどね。ありがとうございます。あと一流の会社、一流の会社は社員や皆様、地域社会を幸せにする会社ですというふうに書かれたんですけど、まさに一流の会社ですよね、今食品工業さん。
まあそうなりたいと思ってますけどね。
まだあるんですか。
いや、まだまだできないところいっぱいあります。
まだ満足じゃ
ないですか。
まだまだ、
あ、そうです
か、はい。まあ、ありがとうございます。あと年輪経営、まあ、これはもう有名ですけども、末広がりの8になぞらえて年輪経営、まあ、8の字経営というふうに言われてますけども、これは、まあ、先ほどもお聞きしましたが、もうとにかく続くことが大事だと。今何年ぐらいなんですか、こう今食品工業。
創業多分63年かな、あ、65年ぐらいになったかな、確かそのぐらいですね。例えば昭和37年ですか、33年ですから、
はい、
ちょっと今パッと出てきませんけど。
あ、いい、じゃあもう100年200年
100年まで、まあいかないですけどね、まだまだ100年いかないです。
あ、でも
60何年です。
これでも目指すわけですよね。
当然100年だけでずっと続くことです。うーん、だから末広がりですね。やっぱ続くためには、うん、そのまんまじゃ続かないので、やっぱり成長していかないと続くことはできないと思うんですよね、
はい、
でだから末広がりがいい、うん、で末広がりっていうのは実はそれが幸せの形だと思うのは、末広がりってことはだんだん良くなるってことじゃないですか。
そうですね、
ええ、うん、だんだん良くなるってことは今日より明日、明日よりその先が今後だんだんいいことがあるっていう状態ですよね、この先がいい。で誰だってそうだと思うんですけども、明日楽しいことがある、明日もっていいことがあると思うときってやっぱりワクワクする、すごいいい気持ちになれるとき
です。そうですね、
で希望が持てる、
はいはい、
実はそういう希望が持てる状態こそが幸せな気持ちことじゃないか。
うーん、
だからそういう状態にすることが結果として社員、人の幸せにつながると。
ああ、なるほど。もう社員も幸せ、会社も幸せ、社長さんも幸せってことですね。あ、素晴らしいですね。いや、ありがとうございます。これもちょっと農業法人を始められたということで、野菜も作られてるんですか。
はい、
あ、これは
お米も作ってます。
ん、
お米、米も、
お米、
はい。
これはなぜ。
これはいくつかいろいろあって、
はい、
やっぱりこういざという時も何があるか分かんない、まあ、コロナじゃないですけど、どんどん大災害が来るかもしれないし、やっぱり社員たちの食べ物はせめて自分たちで作っておこうっていうのが一つ。
お
で、それと、はい、やっぱり最近荒廃した農地が多いんですよ ね、
うん、そうですよね、
後継者がいない、
はいはい、
でそういうところがをちゃんと残すのはやっぱり企業しかできないわけですよ、
うん、
だそれも企業の役割だっていうのもあります。
先ほどのその、酒蔵と同じように、うん、こう農業が
衰退
してきて、
そう
ですね、うん、食品工業様がそこにこう参入していくっていうか、
ね、
あ、なるほど。やはりここら辺でもあれですか、こう農業をする方がいらっしゃらないですか。
いや、いやです。やっぱり減ってます。これも採算合わないですけど。
合わないですね。
なかなかね、農業はまだまだ。
そうなんですね、はい、僕もうちの檀家さん、まあ、うちも農村地帯で檀家さんがこう、うん、もうやっぱり跡継ぎになくて市に無償で返すってなんかおっしゃってたんで、じゃあうちで買いますよ、でうちも 札幌とか横浜とか東京で、まあ、保育園とか老人ホームやってますんで、まあ、そこの、まあ、お米にしましょうっていう形で今動いてるんですけども、社員のためにお米作るんですね。
まず一つはそうですね、はい、いざという時のために、はい、まあ、少しストックして、まあ、販売もしてますけど、最初の当初の目的はそういうのもありました。
あ、お店で売ってたお米ですか。
そうです、
ですか。
そうです、そうです。
あ、なんか素敵なお米でしたよね。
ありがとうございます。
あ、じゃあ販売もしていて。
販売も当然してます。
まあ、従業員の方にも。
まあ、社員も買って食べてますけどね。
あ、そうなんです。でも、採算はね。
なかなか、
どうにはいいんですか。そうなんですね。いや、ありがとうございます。あと、あの、尊敬される会社って書いてあったんですけども、これも利益の使い方こそ経営者が、真に求めているものがはっきりと現れるというふうに、これもあの結構厳しいですよね。
そう、確かにお金の使い方が一番大事だと思うんですよね。
一番こう難しいじゃないですか。あの、利益が出るとなんか、ね、自分のこととか余計なものを買ったりするのが多いですけども、やはり、あの、社員のために使うと
基本はそうですね。社員のためになるかどうかで考える。
社員のためになるかどうかで考えるんですね。あの、健康、社員の健康を診断する、
まあ、健康ファミリー、まあ、これ社員ってわけじゃないですけど、社員向けじゃないですこれ。
あ、でもなんか骨密度を測るとかですね、
はいはいはい、
なんか簡単によってなんですか、ね、健康になるみたいなパビリオンがあったんですけども、あれはこう地域の方が
使っていただいて、そうですね、社員が使うっていうよりも地域の人にで知ってもらうっていう、
まあ、皆さんに喜んでいただく、
はい、
はあ、なるほど、ありがとうございます。あと、あの、凡事継続っていうふうに書いてあったんですけども、まあ、凡事徹底とかよく言われますが、これはあの、これも朝9時前の右折入社を禁じている、これもやっぱり継続することが大事っていうことですかね。
そう、おっしゃる。だからね、これも最初からお話した、全部その続くにつながってくるんですよ。続けないという意味がない。だから凡事徹底じゃなくて、ね、細かいことをきちんと続けていくことが大事だっていうことを言いたいんで、このよく使うからですね。
あ、そうなんです
ね。やっぱり継続とか続くとか、そこにすごいこだわる。はい。
ああ、そうか。凡事徹底じゃなくて、凡事継続なんですね。ああ、そうか。ありがとうございます。あと、あの、5S ってよく聞くんですけども、はい、整理、整頓、清潔。整理、整頓、清掃、清潔、
しつけ、はい、
しつけなんですか。
しつけですね、これ
最後、
まあ、これは一応工場の、どこの工場でも結構使いますね。
あ、そうそうですね、
はい、
これは教育の機会ということですね、はい、ありがとうございます。あと、新しい商品開発について、ちょっとお聞きしたいんですけども、はい、なかなか難しいんじゃないかなって思うんですけども、うん、これは先ほどお聞きしたい、やっぱり社員一人一人の皆さんが自分で目標を作って、自分で研究開発をして新しい商品を作っていく、
そうですね、まあ、研究室主導で始めるものもありますし、昔は、ね、最高顧問が行って作ったものもあるし、まあ、全部は全部じゃないですけど、基本的な考え方はどのぐらい売れるかって考えるんじゃなくて、自分たちがあったらいいなとか、こういうものが喜ばれるなみたいなものを作ろうっていうことから考えます。
あ、売れるかどうか考えない。
あんまり考えないです。どのぐらい売れるかとか、市場規模がどのぐらいあってとか、いわゆるマーケティングは考えないです。
あ、マーケティングしないんですか。
はい。
じゃあ作ったけど
売れなかったってものは、それはあります。
あ、あるんですか。
あります。でもあんまり廃盤にしてないですけど。
あ、そのまま残して、
でこれもやっぱりタイミングってあるじゃないですか。
まあ、あります
ね。よく言われるじゃないですか、早すぎた商品とか。
ありますね、はいはい、
やってればちゃんと売れたのにとか、だからゼロじゃないですけど、本当に廃盤にしたものは少ないですね。
あ、 なるほど、一回作ったものは
簡単に廃盤しない
です。簡単には廃盤しないで置いてある。
でもね、どっかで日の目を見る時もあるかもしれない、ね、売れるんだろうかもしれない。でもそういうものは現実ありますしね。
あ、そうですね、うん、なるほど。ここら辺のあれですよね、普通ちょっとできないんじゃないかって思っちゃうんですけど、そうなんですね。ありがとうございます。あと会社の価値はもう永続することということでございますね。あと良い人生というのが、書籍の中にございまして、無理な成長はしない、安いというだけで仕入れ先を変えない、人員整理をしない、新しくやりがい、生産方法や材料を常に取り入れる。無理な成長をしない、安いというだけでは仕入れ先を変えない、これやっぱり変えないんですか？
変えないです。相水を取らないですよ。
相水を取らない、
あんまり取らないです。
なるほど。あと人員整理もしない。
しないですね、
一切しない。
もうそれはもう完全に発想ないです。
ああ、まあ、社員を大事に
そうです
っていうことが一番ですね。
ですから、
そうなんですね。ありがとうございます。 あとやりがいや生産方法や材料を常に取り入れる。こうやりがいを取り入れるっていうのは どういうことなんですかね。
それは、だからそのやっぱりそのやりがいというか、その面白さを作るって意味だと思うんですけどね。
社員が自ら、
そう、面白くできるようなことを考えるってことです。
上からこう
じゃなくて、
何か押し付けるんではなくて、自ら自分がやりたいことを考えていって、はい、じゃあ、 あれですか、社長さんはあまりそういったことにこう口出さない。
いや、そんなこともないですけどね。やっぱり言わなきゃいけないこともあるので、
はい、でもやはり皆さんご自身でいろいろ工夫してくるんです
。はい、
いやー、すごいな。ありがとうございます。これ禅宗の言葉で蒙古利他っていうのが、
はい、
よくね、蒙古利他って笑い話で言ったりするんですけど、蒙古利他が大事だというふうに書かれていて、これ皆さん自分を忘れて他を利するっていうことをだんだんしてくるですか？
いや、どうなんでしょう、まあ、これも最高顧問がずっと言ってましたけど、
はい、
やっぱそれが一番基本だっていうふうに、己を忘れて他人の利を考える。で、私はこういうふうに返してるんですよ。そうすると結果として自分が幸せになれる。まあ、本当は分かりませんけど、だからそういう己を忘れて他人の利を考えることを続けていくと、結果として自分が幸せになれる。結果として自分たちのためになるんだっていう、そういうふうに行動すればっていうふうに私は理解してるんですけど、
はい、いや、素晴らしいですね。よく仏教で言うと、こう 波のお話をして、こう波を自分の方に寄せると、
はいはい、
自分の方に来てしまう、で向こうに寄せると、まあ、その事故を返って、
はい、
やはりその若いうちは、まあね、若いうちはよくありますので、まあ、それ欲張りで全然いいんですが、まあ、年を取ってきた時には自分の欲を叶えるよりも周りの人を喜ばせた方がその何百倍も、まあ、喜びが大きいっていうことで、自分をそんなに大事にしないっていうことを、
はいはい、
それより周りの人を喜ばせることが尊いっていうことだと思うんですけども、
いや、私はね、その通りだと思うんですよね。
はい、
我々はね、勉強不足で分かんないですけど、でもそういうことで顧問も最高顧問を使ってる。で、結果そうなると、結果として会社も良くなるんですよね。
そうですね。
助けてくれて。
いやありがとうございます。なんか経営のお話をお聞きに来たんですけども、なんかこう、あれですね、こう稲森和夫さんとか塚越最高顧問先生の話をしていると、 かお坊さんと喋ってる
いやいや、まあ、稲森さんはね、はい、出家されましたから、
そうですね、
でも最高顧問はもしかしたらそれに近い感覚はありますね。
そうですね、ありがとうございます。人間の喜びというのは、感謝をされた時に最も幸せを感じるものだと思いますというふうに、書籍の中に、
はい、
書かれていて、なんで人間がこう感謝をされた時に喜ぶのかなっていうふうに、うん、まあ、思うと、こうマズローの5段階目のテーマの一番上が、はい、人から認められるっていうことですよね。
そうですね。
なんでそうなんだろうっていうふうに考えた時に、まあ、仏教では自分がどこから来て死んだ後どこに行くかそもそもわからない、うん、だからその自分っていう人間を、認めてもらう、存在価値を認めてもらうっていうところで人間は嬉しいんだというふうに、まあ、考えるんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですけど、まさにあれですよね、こう稲食品工業様で働いていると皆さんこう感謝されますよね。お客様あとそのレストランで来る皆さんとか周りの地域の方、お酒を作ったりお米を作ったりお塩を作ったりして、まさに働きながら皆さん一番幸せを感じて生きていける会社ですね。
かもしれない、いや、まあ、そこまで分かりませんけど、だから会社は会社なんですけど、極端に言えば運命共同体みたいな、本当に一つの同じ考えを持った集まりみたいな。でだからその仕事とプライベートを分けるんではなくて、仕事のしてる時間も一つの同じ考え構造を持った仲間で動いてるみたいな、自然にだから日常を送ってるみたいな。
なるほど、なんか理想、
いや、まだまだできないですよ、できないこといっぱいあります。
いやいや、なんかこう日本中の会社がこうそうなればいいなっていうふうになんか思っちゃいますね。
ああ、そう言ってくださる方が結構多いんでありがたい感じですけど、
いや、ありがとうございます。これはですね、皆さんに最後お聞きしているんですけども、
はい、
須藤社長様にとって、これはもう何度も今日お聞きしているかもしれないけど、幸せとは、あと豊かさとは、それと今後稲食品工業様の目標は作らないんですよね。
目標、数字は作らないです。
数字は作らない、うん、数字は作らないんですが、じゃあどのようにこう歩んでいかれるか、はい、これ63年ですか、4年ですか、これから100年、200年、300年、
はい、もう幸せは、まあ、これもお話をしましたけど、やっぱり希望が持てる状態にがやっぱり自分一番幸せだと思うんですね。つまりやっぱり希望がイコール幸せじゃないかなと思います。
社員も、
社員も
会社も、
会社も私もそうですね、常に希望を持ってられることが、うん、無理やり持つんじゃなくて希望を持てる状態になっていることが幸せだな、はい、
豊かさとは、
豊かさって何なんでしょうね。
十分豊かさですけど
いや、はい、もうこれお金も一つの大事な要素ですけど、はい、それだけじゃなくて、はい、やっぱりこれはこの落ち着いた状態でいられるかどうかですよ、別に。
うーん、
気持ちが安定した状態でいられることが一番豊かな状態じゃないか、何かに急かされるとかではなくて、
はいはい、うん、そうですね、
まあ、そういう時が一番、ね、リラックスして気持ちいいですから、
まあ、そうですよね、
まあ、それが幸せにつながるとも言ってもいいかもしれないですし、
はい、最後目
標、最後ですね、
はい、
でこれはやっぱり今当社のやり方っていうのは、もしかしたらこの規模だからできるかもしれない、人数が少ない、大手ではなくて600人ぐらいだから、でもおそらくいわゆる日本の大企業の、まあ、その有名な経営者、いわゆる松下幸之助さんもそうですし、本田宗一郎さんもそうですし、出光さんもそうですけど、もともとは多分同じようなことだったと思うんですよ、
はい、
同じような感想を持ってたと思うんです、うん、でも規模が大きくなるとなかなかそういう会社じゃなくなっていってしまう、
うん、そうですね、
まあ、それが今までのですよ。だから我々もそうならないようにどこまで挑戦できるか、うん、こういうやり方でやっぱりだんだん成長していく中で 続けられるかっていうのが一番、それをずっとこれが1000人になっても2000人になっても、まあこういう考え方を常に続けたいっていうふうに考えてるっていうことです。
あ、素晴らしいです。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしいでしょう、こんな感じで。
はい、今月のゲストは伊那食品、工業、社長様の、塚越ひどひろ様でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストは伊那食品工業株式会社代表取締役社長塚越ひどひろさんでした。長谷さん、いかがでしたか？
はい、伊那食品工業さんはですね、はい、日本で大切に一番大切にした会社の本当に一番最初に出てくる会社で、僕もずっと行ってみたいなって思ってた会社なんですよ、うん、で今回そのある方のセミナーで一度行かせていただいて、はい、まあ、その時にご縁ができて、まあ、今回インタビューさせていただいたんですけど、すごい素敵な会社ですね。もう場所も素敵なんですけど、
はい、
社員の人たちがめっちゃ素敵です。群馬の方から行くとですね、ちょうど会社に入る駐車場が右折なんですよ。
はい、
でもそうやって右折をすると後ろの車止めちゃうじゃないですか。
はい、
だから伊那食品工業の社員の人はわざわざ通り過ぎて U ターンして反対の車線から左折するんですよ。
ああ、なるほど。
社員みんなやってるんですそれ。
U ターンするときは後ろを待たせないんですか？
ですね、向こうから来て左折すると、
はい、
その止まらなくていいんですよね。会社が左側にあるんで、
はい、
で群馬の方から行くと、群馬の方から行って右折すると、はい、後ろの車を止めちゃうんですよ、向こうから車が来るから、
はい、
そう、それを社員の人が全部やっていて、
あ、はい、
で、あとね、9時から始業なんでらしいんですけど、8時半か、その前にみんな出社して、
はい、
素敵なこうガーデンがあるんですけど、
はい、
そこのお花の世話とか草むしりとか、その落ち葉拾いとか庭掃除、
はい、
それを社員全員するんですね。これ強制じゃないんですけど、で僕が行った日も休みの日だったんですけど、
はい、
休みの日もなんかボランティアで出てくる人がいて、で一番びっくりしたのは社員全員にがん保険がかけてあるんですよね。
社費でですか？
社費で。
で
がんを宣告されると、
はい、
一時金で200万とか300万とか出て、
はい、
その結構大変じゃないですか。会社ね、行けなくなったりして収入なくなったりして、はい、それを全部補填したり、あとすごくいいなと思ったのが、もう年輪経営ですごい有名な会社なんですけど、
はい、
トヨタ自動車 の, 社長のトヨタさんが、ね、来たりするすごい会社なんですけど、常に少しずつ大きくなるっていう、それを大切にしていて、
なるほど、
一気に大きくなるとその社員を増やしたり事業所を増やしたりしてそのリスクがある、
はい、
一番会社は社員の幸せのためにあるっていう、
うんうん、
それをこう社員の人たちがみんなそう思ってるんですよね。だから幸せオーラがすごいんですよ。社員の人もすごい幸せそうだし、そこに来るレストランもたくさんあるんですね、はい、お蕎麦屋さんとか、はい、寒天のレストランとか、そこに来る人たちもすごいみんなこう幸せな感じで、やっぱり社員の方が幸せだとお客さんも幸せになるし、もちろん社長さんも会社もみんな幸せになるなと思って、あそこに行くだけでなんか幸せオーラをいただける感じがしますね。あとうちもね、ちょっとこれ真似しようかなと思って、
はい、
社員全員が、全員が必ず、旅行に行くんですよ毎年。
それも社費でですか？
うん、
社員旅行とかじゃなくて、
社員旅行ってなんかこう決めて
はいはい、みんなで行く
社長さんとか、ね、部長さんが決めてここ行こう、はい、あそこ行こうってやるじゃないですか、
はい、
それはさすがにあの寒天を作ってる会社なので、
はい、
あのできないですね、うん、ただあのそれを部署ごとに分けたり、その行く場所ごとに分けたりされて、
はいはい、
で1年おきに国内海外国内海外ってやってるらしくて、それをその社員の人たちがみんな自分で企画するんですよね、
は
い
は
い、でこの指止まれみたいな、例えばあのエンゼルスで大谷翔平君を見に行くみたいな、
はい、
そうするとそれにあの賛同した人たちがそれに行くみたいな、
うんうん、
って感じで社員全員の人が企画してその旅行に行って、でこう親睦を深めるっていうか、
はい、
だからすごくあのもう家族ですよね。
うん、なるほど、
社員全員家族みたいな、
うんうん、
で一切あの求人したことがないっていう。
どこから来るんですか。
いやもうあの倍率、
口コミで
倍率何百倍だから。
ああ、そういうことですか。もうすでにそういう認知がされてるってことですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
その
あのそう、すごい会社だなと思って、
うん、
であのちゃんとそのコロナでその営業利益が落ちた時もちゃんとあの昇給増給して賞与もきちんと払ったっていうね、なかなかこれ言うのは簡単だけどやるの大変だなっていう、うん、でもなんかすごくなんか目標ができましたね、
うん、あ、
なんか
そういう
真似、うん、真似したいなって思いますね、うん、うちもね少しずつでも大きくなって、まあ、あの社員の人を幸せにしたいと思いますね、
うん
うん、
はい、はい、では今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、次回のゲストもお楽しみに。今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。
長谷の金曜は聞き込み寺、アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。